聖書を読みます。最初に旧約聖書から申命記第24章14節と15節、旧約聖書の318ページです。申命記24章14節と15節。同胞であれ、あなたの国であなたの町に起立しているものであれ、貧しく乏しい雇い人を搾取してはならない。賃金はその日のうちに日没前に支払わねばならない。彼は貧しく、その賃金を当てにしているからである。彼があなたを主に訴えて罪を負うことがないようにしなさい。新約聖書からマタイによる福音書第20章1節から16節まで、新約聖書の38ページです。マタイによる福音書第20章1節以下。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出て行った。主人は一日につき一デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけて行った。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。祈ります。天地の作り主、歴史の誠の支配者でありたもを生ける全能の神様、2月の最初の主日あなたの日に兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に参加できますことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。どうかあなたの御名が高く崇められ、栄光がただあなたにのみ着せられますように。神様、世界の平和のために祈ります。高ぶりは物事の解決を妨げ、憎しみは人の目を曇らせ、偽りは人を殺します。パレスチナでもイラクでも アフガニスタンでもアフリカの各地でも、そしてこのアジアでも、そのような高ぶりと憎しみと偽りの罪が最も悪い結果を生み出していることを、私は特に近頃知らされております。神様、どうかこの世界を憐れんでください。主イエスキリストの愛をこの世界に吹き込んでください。世界中のあなたを信ずる者たちと善意の人々をあなたの愛の道具としてお持ちくださいますように。私たちはまたこの日本の国のために祈ります。この国のあらゆる分野で今次々に偽りが暴かれ、信頼が失われています。信頼がなければ国は立ち行きません。どうかこの国を憐れみ、真実によって立つ国として再生させてください。造り主なる御霊よ、今この世界においでください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのため、特に辞める方々のために祈ります。今ホスピスで渋滞を続けておられる姉妹があります。どうか主イエスが絶えずこの姉妹に付き添っていてくださるように、そして見守るご家族の方々のそばにも付き添っていてくださいますように、心から祈ります。また難しい病気で悩む姉妹があります。リハビリに励む姉妹もあります。どうか一人一人の上にあなたの癒しの御手が差し伸べられますようにお祈りいたします。季節の変わり目に体調を崩しておられる方々や、お年を召されて礼拝に出ることが難しくなってきた人々をお守りください。心を病む友を慈しんでください。孤独な人々を慰めてください。外国で暮らす方々には必要な助けを、この国に住む外国の方々にはあなたの懇ろな保護を、特に難民や移住労働者たちのために働くともに、あなたの必要な力をお与えくださいますように祈ります。人生の問題で悩んでいる方々があります。どうかあなたによる解決の光がその上に注がれますように。多忙な仕事の中で疲れている友があります。日々新たな力をお与えくださいますように。旅にある方々には旅路の平安を、今この入試のシーズンにあたって試験に立ち向かう若い方々の上にはあなたの適切な導きを、そして教科学校の愛する子どもたちにはあなたの守りをお与えくださいますように。私たちはまたこの町のために祈ります。すべての市民の方々、特に孤独なお年寄りや子どもたちの上にあなたの恵みが豊かにありますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを会衆一同の祈りに合わせて、私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど お読みしましたマタイによる福音書の20章について今日はお話をします。で、最初のところに1節と2節にこう書いてあります。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。この1デナリオンというのは当時大人の労働者が1日働いて得る賃金の額であると言われています。労働者の日給ですね。で、日本円に換算すればどのくらいになるでしょうか。これはその時のレートなんかもありますから簡単には言えないんですけれども、本田哲郎という神父さん、小さくされた人々のための福音という題で、福音書を新しく翻訳なさいました、5年ぐらい前でしょうか。で、その方のことについては、前にも 2,3 度お話をしたことがありますけれども、大阪の、愛林地区っていうんでしょうか、貧しい人々が集まって暮らしているそういうところで献身的に働いていらっしゃるカトリックの神父です。その方が大変いい仕事をなさいまして、その一つがこの福音書というものをその人々の視点から、最も底辺で苦しんでいる人たちの視点から訳し直したい、そう考えて小さくされた人々のための福音という、これは4つの福音書と使徒言行録が入っていますが、それを出版なさいました。私も手に入れて愛読してるんですが、そこでは本田神父は5000円と訳しています。どういう根拠で5000円と訳したのか私にはよく分かりませんけれども、今そういう形で日雇い労働者として働く人々は日本ではもう少しいい賃金をもらうんじゃないかと思っていましたけれど、しかしそれほどでもないのかもしれない、私は実態よく分かりませんが、本田先生はその人たちのことをよく知ってらっしゃる方ですから、5000円と訳したのは何かやっぱり理由があったんでしょう。私はそれを取り上げたいと思います。必ずしも正確ではないかもしれませんけれども、大体の感じはこれでつかめるんじゃないでしょうか。5000円。で、主人は9時ごろになってまた行ってみたんですが、まだ広場でブラブラしている人たちがいた。そこでふさわしい賃金を払うからと約束してブドウ園に行かせました。で、12時ごろと3時ごろにも同じようにしました。で、最後に5時ごろに行ってみた。で、5時ごろというのはもう仕事じまいをする直前ですね。あと1時間ぐらいしか残っていない。その頃に行ってみると、仕事にあぶれて1日中立っている人々がいました。立ちんぼうとよく言われます。何にもすることがなくただ立っている。私がかつて南アフリカの、ヨハネスブルクという大きな町の郊外にあるソウェトという、黒人居住区ですね。で、そこへ行ったことがありますけれども、そこの人たちは仕事がなくてただ街角で立っていました。もちろん座っている人たちもいますけれども、その立って何にもせずに立っている、そういう姿が私の目に焼き付きました。この福音書の箇所はそういう情景を私たちに思い起こさせます。立ちんぼうをしていた。で、そこで主人は彼らにも仕事を与えました。行きなさい。で、さて、 夕方になって仕事を終わって賃金を払う段になって、主人はまず最後に雇われた人たちに5000円ずつ支払ったと、ここには書いてあります。でそれを脇で見ていた他の人たちが、しめしめ、最後に来た連中が5000円もらえるなら俺たちはもっと多くもらえるに違いないと、そういうふうに川残用をいたしまして、期待をしていた。でこの辺の描写もとても生き生きしていると思いますね。川残用をしていた。ところが期待に反してみんな一律に5000円しかもらえなかったというのであります。それはないよって初めから来て一生懸命働いた人たちは言いました。不平の声を上げた。でさっきの本田神父の訳を訳で読んでみますと、一番後に来たこの連中は1時間働いただけだ、私たちは1日の重労働と酷暑、ひどい暑さですね、1日の重労働と酷暑を辛抱したのに同じ扱いとは、そう言ったというのであります。で当然の言い分だと私も思います。同一労働同一賃金というのは昔も今も社会の常識でありまして、短くしか働かない人が長く働いた人と同じだけの賃金をもらうというのは不公平です。私はこの不平の声を上げた労働者に同意いたします。で、一日の重労働と酷暑というふうにその人は言ったと書いてありますけれども、私は実は葡萄園で働いたことがあります。30年ほど前にまだドイツにいた頃に住んでいたシュトゥットガルトのあたりは大変ブドウ園がたくさんあって、ブドウ酒の生産量から言いますとドイツで2番目に多いんですね。でほとんど日本ではその辺でできたワインは知られていません。ライン地方のワインとかそういうのは知られておりますけれども、シュトゥットガルトのワインというのは日本ではあまり有名ではないのです。でどうして日本に輸出しないんだって私聞いてみたことがあります。そしたらお百姓さんたちが、俺たちがみんな飲んじゃうんだっていうんですね。確かにそういうこともあるかもしれませんが、そういう農民の人たちに頼み込んで、私は聖書を勉強している人間だと、聖書の中にはブドウ園の話がよく出てくると、この身で体験してみたいと、だから一日だけ働かせてもらうことはできないだろうかって言いました。そしたらいいよって言うんですね。ただその日はそのブドウ園、その人が持っているブドウ園のブドウを一日で全部積んでしまわなくちゃいけない。で何日にも分けて積むとそのワインの品種にばらつきが出る、だから一日で全部積むっていうわけですね。で朝早くからここでは主人は夜明けに出かけていったって書いてありますけれども、まさにそうなんです。夜明けから働くんです。そして酷暑ってひどい暑さってありますが、だいたいブドウをシュトゥットガルトあたりで積みますと10月頃になりますが、まだその日によっては太陽がカンカン照ってですね、暑くなることがあるんですね。日中は朝は涼しいんですけれども日中は暑くなります。その日はよく晴れました。そしてご存知のように向こうのワイン畑というのは日陰を作りません。高さこのくらいのブドウの木がずらーっと並んでるだけです。で日本ですとこうブドウ棚みたいになって上からの日差しを遮ってくれますけれども、 ドイツのワインは横に立ってるんですね、作業がしやすいように。でそこで働きます。日陰の全くないブドウ山でブドウを摘む。それを小脇に抱えたバケツに入れます。そしてそのバケツがいっぱいになると、もっと大きな、私の背丈ぐらいのこういうこのくらいの、バケツに移すんですね。でそれを屈強な若者が背負って、さらに大きな風呂桶みたいなものに移します。そういうその、トレーラーっていうんでしょうか、延々とつないで工場へ運んでいって仕込むんですね。トロリンガーという品種で赤いブドウですが、それを積んでおりますとブドウの糖分で手がベタベタになります。予想をはるかに超える重労働でした。で一日の重労働と酷暑というふうにこの、聖書に出てくる労働者は言いましたが、その気持ちはよくわかります。さて聖書の話に戻りますが、不平を言ったこの労働者に対して主人はこう言いました。13節です。あなたに不当なことはしていない。あなたは私と5000円の約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。でこう言ったというのであります。確かに、そういうことは主人の自由かもしれません。しかし実際の労働現場で言う言葉としては乱暴すぎます。不平が出るのは当然だと思います。で今後こんな主人のところでは働きたくないと言い出す労働者が続出するんじゃないでしょうか。でそういう問題点を今日の話は含んでいます。さてでこの物語を私たちはどう考えたらいいか。で私はイエスが初めに言われた言葉に注目したいと思います。彼はこう言いました。天の国は次のように例えられる。これから話すことは天国の例えだ、神の国の例えである、そういうのであります。神の国の秩序というのはこの世で私たちが経験している秩序とは違う。その神の国の秩序に関する例えであるというわけですね。で現実の社会における雇用の問題とか賃金の問題とかそういうことがテーマなのではないのです。でこのことを私たちは勘違いしてはならないと思います。で現実社会における、私たちの社会における雇用問題あるいは賃金問題、それがこの例え話のテーマではありません。でこの例えの前と後に大変よく似た言葉が出てきます。前の章の19章の30節、最後の言葉ですね。先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。で、そう、そこに出てきますが、この今日の話の一番最後にも同じような言葉が出てきます。16節がそれです。このように後にいる者が先になり、先にいる者が後になる。で、その同じような言葉によって前後を囲まれている。福音書の中にはよくこういう構造の記事が出てまいります。枠によって囲まれている。そしてその枠を成している言葉が大切な内容を暗示している。そういうわけであります。 先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。この言葉がこの例えの意味といいましょうか、内容を私たちに告げています。つまりこの世で通用している価値は神様の前では通用しないことがある、そういうことです。この世で大変重んじられている価値というものがあります。例えば権力とかお金の力とか、そういうものです。で、権力者や金持ちがこの世ではその価値のゆえに尊ばれます、尊敬されます、勲章をもらったりします。しかしその人たちがその価値のゆえに神に受け入れられるとは限らない。むしろこの世では何ら価値を持たないと言われている人々、例えば福音書に出てくる罪人、汚れたとみなされる病人、そして貧しい人々、そういう人々を神様は真っ先に受け入れてくださるというのであります。これが神の国の秩序です。そうイエスはおっしゃいます。深い慰めです。で、ある仲介者は古代のユダヤ教のラビの例え話にこれと大変よく似たものがあると指摘しています。で、その大筋はこういう話であります。ある王様が大勢の労働者を雇った。で、そのうちの一人が非常に素晴らしい働きをしたので、王様は彼を連れて散歩に出かけた。で、のんきな殿様ですが散歩に行っちゃったらしい。で、夕方になって王様は、この人にも一日分の賃金を全額支払った。で、それを見ていた他の労働者が、この男は2時間しか働いていない。のんびり散歩なんかしていた。それなのに俺たちと同じ賃金をもらうのは不公平だと言って、福音書の話と同じように不平を言ったというのです。で、それに対して王様はこう答えた。彼はお前たちが一日かかってやったよりもずっと多くの大切な仕事を2時間でやってしまったんだと。だから散歩ぐらいしたっていいだろうと。こういう話であります。で、この例えは4世紀に生きていた偉いラビ、ユダヤ教の教師ですね、ブンバルヒアという人がいたそうですけれども、で、その人についてのその人を称賛するために語り伝えられた例えだと言われています。で、そのブンバルヒアという人について、彼は有能な学者が100年かかってもできないことをわずか28年でやってのけたと、そういう称賛の言葉があるんだそうでして、で、そのことを示すために、この例え話ができたんだと、仲介書には書いてありました。で、この考え方の背後には良い技に対して良い報いがある、で、こういう考え方があります。良い技に対して良い報いがあるのは当然である。で、そういう応報の教理、応報の教理で、これがその背後にありまして、これがファリサイ派の人たちの基本的な考え方でした。で、イエスは今日の例えでそのファリサイ派の人たちの基本的な考え方を根底からひっくり返した、そう考えることができるでしょう。 神様はこの最後のものにも、つまりこの無価値だとみんなに思われているものにも、あなたと同じように、つまり価値があると思われているあなたと同じように報いてやりたい。神様はそう考えていらっしゃるというのであります。理由はここに挙げてありません。1時間の間に他の労働者たちよりも良い仕事をたくさんやったからというような類の根拠付けはここには全くありません。それはただ神の憐れみによります。先ほどの本田神父は今日のこの例え話に見出しをつけまして、で私たちのこの新共同訳ではブドウ園の労働者の例えと、ただそうあるだけですけれども、内容を示すような見出しを本田神父はつけました。こういうのであります。ブドウ園に雇ってもらえない汚れを引きずる貧しい人たちと神の国で、これはこの箇所の内容を非常に正確に言い表していると思います。ブドウ園に雇ってもらえない汚れを引きずる貧しい人たちと神の国、そういう人たちは神の国に入れられると。でこの見出しはやや強引な感じがいたしますけれども、正しいと私は思います。さて最後に15節の後半に目を留めたいと思います。15節の後半に、それとも私の気前の良さを妬むのかという言葉が出てきます。でこの妬むという言葉の言語ですね、これはギリシャ語でもともと書かれたものでありまして、ギリシャ語では、いろいろに訳せますけれども、目つきが悪いと、そういうふうに、取るべきところであります。目つきが悪い、どういう目つきでしょうか。私たちも何か心に屈託があると目つきが悪くなります。人が憎いと思っていると目つきが三角になります。そういうふうに目は心の窓と言われますように、目に現れます。その人たちの目つきが悪い。で私はイエスが安息日に片手の萎えた人を癒しておやりになったあの話を思い出します。安息日に、人の病気を癒したりすることは律法で禁じられていました。しかしイエスは目の前に病気で悩んでいる人を見た。ほっとくわけにいかない。だからあえて律法違反の罪を犯してまでその人を治しました。でそれを見たファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。でこれはマタイの福音書では12章にそういうことが出てきます。その時の彼らの目つき、ファリサイ派の人たちの目つきは殺意を含んでおりまして、邪悪になっていたと思います。それだけではありません。律法というものがそもそもどういうものか、何を私たちに求めているのか、律法の真意は何か、そういうことをこの人たちは条文にとらわれてちゃんと見ていない。そしてイエスの愛というものを正しく見ようともしません。ですから ある方はここのところを、私の気前の良さを妬むのかという訳ですと、やや平凡すぎる。で、そこのところをこう訳した方がいます。あなたの目つきはそれほど邪悪になったのか。で、これも強い訳ですけれども、もともとはそういう意味だったんだろうと思われます。イエスが神の国の秩序というものを私たちに教えていらっしゃる。それによると、この世で価値があると思われている人が真っ先に重んじられるっていうんじゃなくて、この世で無価値と言われて蔑まれているような人たちを神様は受け入れてくださる。それが神の国の秩序だ。そういうことをイエスはここで示されたわけですけれども、それに対して邪悪な目つきをする。ですから、あなたの目つきはそれほど邪悪になったのか。で、このイエスの問いは私たちの心をえぐります。お祈りいたします。神様、私たちの目をあなたの真理に対して開かせてください。主イエスがなさったことを正しく受け止めて、それを私たちの中に取り入れていくことができるように、私たちの目を明らかな、正直な、透き通った目にしてください。私たちの目が邪悪なものになりませんように助けてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の411番。